ただいまより昭和56年10月19日朝のご理解をいただきます。
ご理解第94節、信者に不動の扱いをすな。物をよけに持ってくると、それを大切にするようなことではならぬ。信心の厚いのが誠の信者じゃ。
理念による助かりの根本をなすもの、それは、人情から心情に移っていく。よし、人情を使ったにしても、その心情と人情のよるコントロールができる。そういう根本的なところを踏まえての哀楽理念でなからなければなりません。人間である以上、やっぱり人情を使わんことはないですけれども、それが、ね、神様の働きを邪魔するようなことがあってはならんという、心の中にそういう引き締めた心というものを持って、そして愛になるべきは心情一筋ということである、ね、けれども、人間の世界にはそれも許されないことがございますので、人情も使うけど、そこには私がいわゆる、人情と心情のコントロールといったようなことを申しますけれども、いわばお詫びだと思うですね。私はここで、その信者に不動の扱いをすなと、たくさんお供えを持ってくる信者を大切にする、お供えもできる信者はお供えにする、そういうようなことももちろんあってよかるはずもないから、教えてありますから、そういうふうに心がけますけれどね、やはり人情が出てくる。そこで結局信者になる以外はないのです、ね、そこには言うならば一視同仁の味方、神の氏子としての見方ができるようになってくるんです。今日はそういう意味でここのところをね、大切にするとかしないとかというんじゃなくて、こちらがよい心情を目指していただけば、そういう人間心を掴んで済むということになるのでして、哀楽が今日までおかげを受けてきたのは、もうここ一つであったというふうに思いますね。いわゆる信条一筋に行けないって、一筋にというでも、そこは例えば人情を使っても素晴らしいコントロールができたり、または、お詫びは心からできたりというようなことですね。最近、赤ちゃんブームで、おかげをいただいておりますが、結局お乳は少し足りない。足りないから、やっぱ作り乳とか、今はそのお乳に、継ぐというかね、何と言ってもやっぱりお母さんの乳が一番最高です。神様はやっぱりもうちゃんと子供が生まれるとこからその準備をしておってくださるのですから、そこの道理が分かっていただき抜かせてもらうということが一番素晴らしいこと。今日は私はその赤ちゃんのことは言ってますけど、赤ちゃんだけのことじゃないです。お乳を作る事実だけのことじゃないです。例えば私の今鏡に行っております愛子と言いますが、引き上げて帰ってすぐこちらで、 お腹の中に入れてきて、こちらへですぐお介護をいただいたんですけれども、血肺きっぱいの激しい時ですから、どうしてもお乳が思うように出ない。それでこうなんか栄養失調になるんじゃないだろうかと思うようにこう大きくならない。で私神様にある時そのことをお願いさせていただいたら、ご神官に聖護院大根って丸い、ね、大根がありましょう、もうそれこそ赤ちゃんの両が白をして声を膨れてこうござるとちょっと聖護院のことが顔になったんですけど、まあまあ色が白してね、それに鼻をつけたような感じですよ。まあ、ゴンタさんのことあると思いや、まあ、声を膨れてやるからいいですね、見かけは。ところが、ご神官にその大根を二つにポンと割ってくださった。ところが、中はすが、いっぱいすがほげておるということであった。それで私が、まあ、言うならば悟った。たくさん飲んなら、つくんじちでも与えて声を膨れたようにあって、親は安心しとるけども、中にすがほげておったらどうするかと。例えば、まあ、やし細っておるようにあるけれども、いわば冷えた大根のようだけれども、ね、中がシャーンとして大根がろして本当は今大根が育っていくのだから心配はいらんぞと言ってくださったように思いましたから、私の子供たちはみんなそうでおかげをいただいております、ね、それはやっぱり血が足らんから泣いたり泣きもしますけれども、ね、そこは私はさあそんなら作り地でも作って飲ませるということはいたしませんでしたが、だからそういう、まあ、今のお金で買うね、魅力といったものがございますから、それを買ってはならんとか飲ませてはならんでは決してないです。飲ませていいです、ね、けれどもここにはね本当に私はもう敬虔なお詫びがいると思いますね。実は神様がちょうどいいように与えてくださる、それをいただききらんでおるだけのことですから、こうして作る自信を与えておりますけれども、どうぞこれが触るようなことがございませんようにというお詫びというか祈りがいると思う。もう頼むからもう初めからもう母乳を押すとなんか美和の方に関わると何だか、いやそのミルク屋さんの宣伝に乗ってしまってからミルクだけで育てって言っている人も決してそうじゃないです。もう本当はもう母乳が一番最高なんですけれども、なら私はいつも言うに薬が毒だとというところに、ならどうぞ毒薬変じて薬になりますように、飲んじゃならんじゃないです。本当を言ったら飲んでもおかげがいただければ、おかげをいただけれるんですけれども、こちらにその力がないために、例えばなら昨日なんか、まあ、最高にきつい一日でお祭りもやっと使えて、というような今朝立ち上のご神前で、立ち上がろうと思ったけども、足がこうヨロヨロしてる、立ち上がらないから、子供たちが二人来ますから両方からこう引っ張ってもらって立ってここまで出てきたぐらいでした。ところがだんだんご記念をさせてもらえて、1分間1時間、まあ、ほとんど2時間近くかかりますからね、私が光からこう合わせますと、そのいよいよご記念に入ってご記念させてもらって神様といよいよ交流しだしたら、もういつの間にかこっちが入れ替わる思いがしますですね。ただいま元気です。さっからまではもうとにかくもう手間あげたくないことがきつかったですね。だから本当にお会話をいただけばで、けれどもなら皆さんが心配してくださって、なら昨日なんか3回も血を調べていただいて、なんていうですか、400cc のなんとかとか違うな、こうやってよく気持ちに出たけども、状態患者よりもひどいほどしの、状態だったということで、もう昨日はきつかったから、もちろんお風呂にも入りませんでしたが、まあ、お祭りがあったからけれども、やはりきつかったです。今朝まできつかったですけれども、ご神前に出てなら神様とこう交流しだしたということはどういうことかというと、信条と信条のね、が人情じゃないです、心情と心情が一つになってお礼を申させていただいておりましたら、神様から奉神か奉神かといただいたんです。歌がありますよね、今あの我々は倉島千代子の歌ってる歌にね、奉神かという、私はそれどういうその言葉でいただいたんですから分かりませんけど、奉神かの方というのはおそらく法王の方じゃないかと、法王のというのがありましょう、または豊かというふうにいただいてもいいでしょう。 旬は人間山の花ということ。今日哀楽のご比例というのは今ちょうど方針家が咲き誇っておるようなものでしょうね。この秋の五大祭を信じして思ってみると方針家が咲き誇っておるような、方針と言います。言うならば最高の、まあ人間としてね、先人の先ですから、まあ、これは私はお水の新人で言うと我が心が神に向こうと行くという生き残りの境地だと思う、ね、人間に先だ、そういう新人から今最高の方針家が哀楽には咲き誇っておるようなもんだ。そこでこれが私一代ではなくて、これが子にも孫にも伝わっているだけではなくて、それが目が株がこう増えていくというおかげをいただかなければならん。ご理解百節にありますように、ね、めでためでとの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというではないかと。金光大臣は家繁盛、子孫繁盛の道を教えるのじゃと教えられる。だからその道を習うということを、私はもうこの哀楽になるのマスターということですけれども、その根底根本になるものはです、違っておると違ってないことの見極めです、ね、例えばなら子供が栄養失調になるかもしれんというようにお乳も出ないけれども、神様は冷えたような大根のようだけれども中がちゃんとしてるから大丈夫、心配いらんぞと。ほらもうそれこそ権太さんのことを白して守る将軍大根のことを超えておることを見えても中にするわけだったらどうするかと、見かけだけじゃいかんぞと。もうそう、私の場合はもうこれは子供たちの上だけじゃ一時我慢時にこの生き方できました。人が悪おうても悪口を言われても、ただご真理には背かれないという、それはもう本当に言うならば私にとって一番大切というよ、当時両親と私は申しておりましたが、その両親の言うことでも聞かれなかった、神様の教えには背かれぬからというのでありました、ね、だから信条を一つにならせていただく傾向を本気でさせていただいて、これは仏教からこれを表現でしょうけども、流れる雲ですかね、温水行というのがありますね。雲水の行、もう自然に任せるというのですよ、ね、もう それこそ雲が影次第に動いておるように、水が流れて流れてやまない、そこによししっきられてもならだんだん水の傘となって、それを押し流すか、または遠回りをしてでも流れていくようにね、そういう温水教といったようなものは他の宗教でもやっぱり言うんですけれども、それはどこまでも温水教であって、言うならばイルワンジさんじゃないですけれども、我ただただを知ったれ、我ただたれを、たるを知るといったようなね、もう言うならばなんて言うでしょうかね、繁盛にはつながらないんです。金光大臣は見れた見れたのとこう言われるように、家繁盛、子孫繁盛の道を教えるとおっしゃられるんです。そのためにはご理解百節からその前の99節というものがなからなければならない。99というのは苦肉が重なるような、普通の人間社会では苦というのだけれども、その苦肉が重なるような時であっても、それをありがたくいただいて抜けていけれる手立てが哀楽理念なんです。学者が身を食うというがと教祖がおっしゃる、この方は無学でも人が助かって99支援です。でだから学問があってはいかんとかしてはならんじゃないけれども、その学問によって言うならば人情がで行かれるとすると、この天地の真に戻ることになるんです。天地人一の世界といっているのではなくて、人間は人間、神様は神様といったようなことにしかとどまらないです。だからです、だからその学問をしてはならんじゃないけれども、学問した人が今私がお話をするような話、愛を受け解かれるような話を本当にそうだと信じて分かったら、それは鬼に金棒でしょうね。学問があるのですから、あとでも無学のものとは違うんです。学問があればまたそれだけの、おかげがいただけれるわけですけれども、ね、それがひょっとするとなら まあ、なんて言うでしょうかね、まあ、教養の高いというか、という人たちの生き方を見ておるとよくわかります。なるほど、それが余暇用にあるけれども、実際は天地自然の道理には反対の生き方ばっかりをしているんです。もう父の教えだったら、母親の美容に関わるから、もう作る父がこんなに最高のものができたんだから、お父でお飲ませようと、初めから決めくって、しかもそれを当たり前としておる。これが意見です。例えば私の息子たちの場合でもそうです。4人の息子がおります。高校に行くときには、やっぱ希望を持っているのか、どこ高校、ここ高校と言って、まあ、希望の高校を しましたけれども、できたりできなかったでしたから、まあ、できるところへ行った。それが結果においては、神様をしてです。死の交渉が太郎だと言うてくださるような素晴らしい働きになってきているでしょう。ね、今後の愛楽、この死の交渉が太郎、みんな今日の方針、あやくんご比例が方針化というなら、この方針化がいよいよ株がこう増えていくように。ね、そこのところの、みんな信心さえしていけばというのは、あやくん面に基づいた生き方をしてさえ行けば、この方針化はもうますます広がっていく。いわゆる教祖の御教え通りに、ね、いわゆる御座というようなことになってくるだろう。親の代よりもこの代という繁盛になってくるだろう。ね。それにはね、例えば今申しますように、運水業的なね、これは他の宗教でも説いてきてるからそういう言葉があるわけなんですよね。流れる、水ですか、流れる雲ですか、ね、雲やら水のような自然の生き方から。けどもそこにはね、繁盛というものがないです。ね、ただ、我で垂れを知ると言って、細々ながら必要なものが必要に応じて、まあ、いただけるって。神様がそれは生かさずにはおかんという働きがあるからです。ただ生かしただけじゃない、そこが悟れるときにありがたくなってくるけれども、それをいよいよ繁盛の道に私は導いてくれるのが、今あれだけで言われる人の周りを大きくなるとかいう精進とか、ね、そこに人の大きな繁盛がある、または最近言われるその責任においての御用です。その御用そのものが余裕信心を育てて繁盛へ導いてくれるんです。これはもうどうしてもだから、そういうあり方にあり得る、その今後大臣のその身教えをこうして分からせてもらえば、もうもらうこと、今後大臣の後ろ素晴らしいのに驚きます。今日のご理解をいただいても、人に上下をつけてはならんとか、まあこれ、教会長として、信者に不動の扱いをするなというふうなことが、それを、そう言われるから不動の扱いをするとかしないじゃなくてです。ね、こちらが信条一筋になったらもう言われんでも不動の扱いはできないです。ね、信条一筋で行くんですから。からその信条一筋で、私は今の、アイクの、作る実用を与えたりしなかったら、母親の父だけで、もう秘めたような感じだったけれども、やっぱり、おかげをいただいて、中に触りがない。ね。病気とせずに、成長のおかげをいただいて、うちの子供たちの場合なんかでも、できるからできるように、まあ、なら、それの人でも作ってから、良い学校に入れた。もう、そこで自然は崩れてしまうんです。できなかったから、ここができた。そこが神奈川なのですから。ね。そこのところをいただいてまいりましたら、神様のご計画通り言うならば、愛楽に死の交渉ということになってきたんです。で、この死の交渉が、ようやくの方針化が栄えていくことのための精進。だから私の、まあ、順調にいけば三代を継ぐであろう、一人息子の、契機がおります。ね。契機が言うなら、恵まれる城と書いてある。ね。だから、恵まれに恵まれるためには、泥の心で行けばなると。城という詩は土辺になると書いてあるでしょ。そういうご理解をいただいて、この景気という名前をいただいた。だから、もう、まあ、小学校の、まあ、一年生ですけどもね。けれども、やっぱりそういう考え方が、子供の中にも、これは日曜の朝だけは必ず、 私のところで一緒にご飯をいただきに来てくれるんで、それがもう絶対もうお母さんやおばあちゃんが忘れとっても、あの今日は御用の日として来るんです。だからいわゆる恩恵ですよ。ね、けどもそういうものが育っていくということが ね、この頃も、学校でなんかこうえらい子、まあ、こなされたというかなんかあったようだけども、僕は泥の心で今日は辛抱したようにして帰ってきたって。だからそういう方がいよいよ垢抜けして育って聖域は2代よりも3代というおかげになってくると私は確信するんです。高校大臣の道は夜教祖はおっしゃってないんだね、家繁盛、子孫繁盛の道を教えるとしては、その道というのは、ただ教えを一遍暗唱したと関係してではなくて、言うなら、一遍は99節をたどらなければ、ご理解100節にはならない。だからそのご理解も、その99節を通らせていただく手立てとか、またいただく方が愛楽理念なんです。そして、根本のところにはです。なら、あとでも薬を飲まねばならんこともあれば、作る自治を与えなければならん時もあるけれども、そこは、根高大臣の新人の、いわゆる実意丁寧神新人。もう実意を持って謙虚にです。詫びるということです。こうしてお薬をいただいておりますけれども、神様は薬は毒だとお知られますけれども、どうぞこれが返事で薬になりますようにと。ね。本当に言ったら、頭どもに信念があれば、ちゃんと子供に与えられるだけの父は与えられるはずなのですけれども、心不足でございます。不行き届きのところから、お父が少し足りませんから、どうぞ神様、ね、魅力を与えていただくことをお許しくださいと、我ながらお父を与えるという母親の心。そこにはね、言うならば、その、言うなら、自然の働きを崩したようにあって、詫びることによって、それが普通のような、出てったかのようにして神様がおかげをくださることは、私はここ数十年の新人体験から言えるです。私は、お詫びというのは悪いことしたけんでお詫びじゃなくて、そのならその悪いことじゃなくて、自然に反した生き方そのものが、というならば、神様の心から離れるものですから、そこを気づかせていただいたら、薬一服いただくでも、ね。なら、子供に父を、作る父を与えるでも、そういう、もう当然のことのような、その、じゃなくて、心からいただけないことの、な、金庫な金庫が、いただけていないことをお詫びさせてもらおうて、ね、そろそろ毒薬が返事で薬になるようにという祈りを持って。私は今日はここのところを、非常にもっともっと、この、愛楽面による人間、助かるということの、その根本姿勢というものをね、今日皆さんに聞いていただきたい。たまに今日のご理解から言うと、まあ、ここで初めて気がつかせていただいたんですけど、今までは、教師様が、子供預けをしちゃいかんと言わっしゃるから、子供預けをしんと言ってない一角やったけども、そうじゃなくて、愛楽で言われる、いわゆる心情と人情のコントロールができるようになったのです。ね。いかにも不動の扱いをしとるようであっても、それはおかげであるし、または、心情一本で行くときには、いよいよ持って、言うなら、不動の扱いをしんで済むようなおかげがいただけるためには、まず人情から心情への、新人根本姿勢というものをね、いただいてもらいたい。そして、いわゆる、言うなら、後でも心が神様へ向こうて行く、人間に山という仙人の仙。ね、もう人間に、であっても人間じゃない。という、その、我が心が神に向こうていく精進をさせていただきながら、それこそ、方針家が先に追うような、ちょっとお金をいただいて、ね、そういう流儀を、子の孫にも伝えていくところに、いわば、子孫繁盛、家繁盛、いわゆる、教祖根高大臣の新人というもの、ところがなかなか子の孫にそれを伝えていっておるということが、過去の後々どもが知っておる限りの新人ではなかったように思う。ね、それが私はどこからか自然の働きというものが壊れておったからではなかろうか。愛楽の四人の息子たちのように本当に神ながらな首脳交渉が生まれていなかったからではなかろうか。と私は思います。まあそう断定していいと思います。そこで愛楽にご用意いただいている人たちはいよいよ愛楽面の精神を分かりその根本なすところの信心を体得させてもらおうってそれをいよいよ繁盛に育てていくということはもちろん一回り大きくなろうという願いですからその修行と同時に ね、いよいよ責任においての御用ということがなされていくときに、ね、ただ運水業だけで自然の量ならば、まあ、なんて言うでしょうかね、犬だけは風が持てくるこの墓なといったようなおかげを受けられるけども、それだけじゃいかん。これはね、やっぱり、いよいよ繁盛のおかげを、しかもそれがこの孫に伝わっていくような繁盛のおかげをいただきたい。その元になるところを今日は聞いていただいたんですけどね、まだ、今日いただいておることをもっと、これからも少しずつお話していきたいと思う。ね、愛楽訓練の根本になるところの姿勢、それが教祖金光大臣が御理解百姓と言われる、二繁盛、四繁盛の道を教えるのじゃという、その教えにもとらしてもらう。ね、つながらせてもらう。小子様を信じして、いわゆる繁盛仕事とかって、息子さんに代になったらガタッと落ちたというようなことのないような、そういう信心を、教祖金光大臣がそうは言うておられない。それを、私は、愛楽人は見事に、解いてあるな、のというふうに思います。そしてもう一つの根本にあるものは、人情。それこそ人力に見切りをつけて新力にすがれ人力おのすから湧くということになってから、ね、人力の限りでは尽くさないけれども、それを一旦金繰り捨てての使用というか、そこもまた大切にしていかなきゃならんところですね。どうぞ。